私たちのために十字架にかかり、三日目の間、主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。御声新聞が、今週も出ておりますけれども、御声新聞のですね、3面のところに、この前の長崎で持たれた長崎の教会キャンプのことが出ております。ぜひご覧になっていただきたいと、読んでいただきたい。記事を書いたのは、としや牧師さんですけどね、見ておいていただきたいと思います。こちらに東京アントキのデイキャンプが出ておりますけど、それとあと、ですね、論説のところにですね、越田牧師が今回書いておられるんですが、その論説の中でですね、長崎のキャンプのことが触れてあるんですね。で、ちょうど年谷牧師がその二日目の朝に、その硬い岩の上に建てる家は流されない、その上のところは流されると話をして、でその日、原発のところに行ったらですね、その30メートル近く掘って、すごく硬い岩盤の上にしか、その原発はできないんだということを言われて、そして揺れは3分の1になるという、まあ、それでも福島は大変でしたけれども、まあそれで、本当ちょうどその御言葉を聞いたとだったので、まあ人間の場合はね、それでもダメですけど、神様の言葉は確かだ、ね、固い岩に立てるということはね、まあそういうことが書いてあります。ぜひ読んでてほしいと思います。あと、地震のことですね、ね、まあ、週末を実感したことで、この、テロのことはちょっと出ておりますので、ね、ご覧になっておきたいと思います。それでですね、いくつかあるんですが、一つは、まあ今テロのこと言ったらそっちを先にますが、イスラエルチームですけれども、今年はイスラエル、エジプトチームだった予定が、エジプトが非常に危険な状況ですので、今、旅行会社の方がエジプトのチケットは取れないということで、急遽ヨルダンに変更になりました。ちょっともうちょっと下げてくれるかな、っていうか、すいません、ちょっと暑いので。で、いつも言いますように、寒い方が好きな人は後ろ、暑い方が好きな人は前。で、ゆっくり休みたい人は、この柱の後ろ。で、何かというとですね、で、何を言ってんだ、イスラエル、エジプトがイスラエルに変わった、ヨルダンに変わったんですね。それが、まあ、旅行、まあ、テロの関係もあるんですけれども、私はそれを、この前の日曜日のですね、礼拝の時に州法に書いてあったんですけど、まあ、先週の前の土曜日にですね、アンティオキの、最新出たらしいんですけども、ちょっと知らなくて、日曜日の州法で、その報告の時聞いてね、ちょっとお話しましたけど、驚いたんですが、これは、こちら側が変えたんじゃなくて、神様の方がその危険だということを変えられたんですが、非常に意味があります。まあ今日その話をしたらそれだけで1時間の説教になりますので、しませんが、夜ちょっと話したいと思うので、ぜひ時間になる方は来てください。ゆっくり話したいと思いますが、ただ、ゆっくりお話しませんけど、州法にも吉明の方書いてきましたが、エジプトっていうのはですね、シナイ山で、紅海なんですね。紅海、赤い海の紅海ね。で、エジプト、首都エジプトした民が、神の導きに従ってモーセが来たら、紅海に出たわけですね。ね。8日でカナンの地に行けたんですが、紅海に来てしまって、で、エジプト軍が後ろから追いかけてきて、まあ、紅海したわけであります。絶対絶命に置いてみられたんですね。でもそこで、手を挙げたら紅海が割れて、割れた後、ヨルダン、その紅海を渡って、エジプト軍は滅びたんですね。そして、そこから40年の荒野が始まるんですね。それはもちろんイスラエルのためが不信仰だったからなんですが、そのことも実は神の計画の中にあったわけです。イスラエルのためが不信仰になることも。どうしてそう言えるかと言ったら、モーセは40年間テオ学を学んでエジプトの王室で、その後アラノにやられます。でも、その後40年アラノを男だけで60万、数百万のためを率いていくのに、神様は40年のテオ学と40年のアラノを通されるわけですね。最初からモーセの中心の使命は、最後の80歳から120歳まで40年間、荒野を導くことになったわけですね。だから、皆さんですね、イスラエルが不信仰になってしまったんですけど、それも全部神様はもう織り込み済みだったわけです。私たちの人生に、まあ、例えばモーセが殺人をしたというとんでもない失敗をして、荒野40年があるわけですが、その失敗も全部神様は織り込み済みで、そのことも一気にして40年の荒野を通した後に締め立たせるわけですね。まあ、ちょっと、他の説教になりますから、これで言いませんけど、ただ皆さんだからですね、自分の失敗、人の失敗、取り返しがつかないと思ったことも、罪はきちんと悔い改めて、そして本当に後のことは徹底して感謝していくときに、全部神様知っておられて導いておられますから、その教科に入ってください。で、何かと言ったら、後悔を渡った後は、荒野を40年さまよんですね。その間、もちろん神の奇跡がありました。神の愛はありました。神の祝福がたくさんありました。しかし、イスラエルが約束された出エジプトした理由は、カナンの地の占領だったんです。そのカナンの地に関しては、どんなに荒野で祝福を受けて、どんなに神の愛を体験したとしても、約束のカナンの地に関しては、1ミリとして受けてないわけであります。ところが、 後悔、あの40年が終わって、良いヨルダン川の前に来て、モーセからヨシアに指導者が引き継がれた後、ヨルダン川を渡るときは、ヨルダン川を渡った後何が始まるかというと、ヨルダン川を渡った後に、カナン占領が始まるわけですね。約束の成就が始まるわけです。戦いに続く戦いですね。エリコの不落の城壁が神の言われる方法で崩れます。その後、愛という小さな町が簡単に落とせるところが罪があった結果、ダメで、悔い改めた後に落ちますね。つまり、神の戦いが始まるわけですね。で、我々は、去年のパトモスで宣教と言われて、今年のパトモス以降、セカンドステージと言われまして、具体的にこうね、後で話しますが、トラクトが送られてきたりですね、海外宣教は本番が始まったりしてきますけれども、その中で、占領が始まるんですね。つまり何かって言ったら、カナン占領ということは、約束の成就、カナン、我々にとってはリバイバルと週末なんですけど、まずリバイバルですね。リバイバルに向かっての具体的な働きが始まるとっていうことなんですね。で、そのリバイバルの中に、もちろん皆さんの祈っておられる友人や、家族、それから皆さんの人生における約束を忍耐を持って待ってきたこと、成就が含まれるわけですね。で、これからいよいよその、戦いは始まるんだけど、その戦いを通して、約束の成就が始まるとってことなんですね。だから、荒野っていうのは訓練と忍耐の時なんですよ。いや、神の愛はあるんですよ。神の祝福もたくさんあるけど、訓練と忍耐の時なんです。でも、ヨシア記は、ヨシアがヨルダンが渡った後は、約束の成就の始まりなんです。戦いにつく戦いだけど、それは約束の成就の始まりであり、約束の成就なんですね。で、ヨルダンに変わった時ってね、ちょっと正直言ってビビッときたんですよね。先週の日曜日、報告した時。で、今週は九州いろんな教会行きましたけれども、どこでもこの話をしたんですが、ちょっと皆さんですね、はっきりと、ここから大きく流れは変わると思いますので、今年の主催チームはそういう意味ではですね、こちらが勝手に変えたんじゃなくて、まあ危険だからなんですけれども、神の手を感じます。ちょっとこの後、いよいよ具体的に、リバイバルに向かっての、目に見える形での動きが始まっていきます。もうすでにね、霊的にはリバイバル始まっていて、たくさんの祝福も受けてますが、目に見える形での神の祝福っていうのは始まってくることと思いますね。カタクナだったこの日本の国に、皆さんね、主に期待していただきたいというふうに思います。それが一つね。もう一つはですね、キャンプでですね、非常に祝福されたことが起こり始めております。というのはですね、先週もお話ししましたが、桑岡よしこ牧師、田波教会のキャンプに来られたんですが、実は、もう本人がお役で言ってくださいということで、子宮癌と卵巣癌があります。子宮癌と卵巣癌で先週10ミリ、20ミリ、10センチ、20センチことはないだろうと言いましたけど、10センチ、20センチでした。10ミリ、20ミリで、あまり10センチ、20センチってあまりにも大きいのでね、そんなわけないだろう、10センチ、10ミリ、20ミリと思ったんです。そしたら、そうじゃなくて、本当に10センチ、20センチ、10センチ、20センチって言ったら、ものすごく大きいですよね。考えられないけど、そうなんですって。だから、もうちゃんとね、だからもう先生もはっきり、卵巣癌と子宮癌でね、で、9月に、で、しかも糖尿があるから9月に手術ことだったんですけども、でもまあ、キャンプに来られたんですね。ちょっと私も誘ったんで、書けばいけなかったから、ね、ぜひお行きたくください。で、来られて、で、ところが、2日目の夜から痛み出して、3日目証の時に、ものすごい痛んでたんですけど、それでも証をされたので、その後みんなでお祈りをしました。祈った後、祈り終わって、こう、部屋に、部屋っていうか、自分の席に戻ろうとしたら、あんなに痛かったのに、全然痛くなくなっててびっくりしたんですね。ただ私また痛くなるかもしれないと思ってね、ちょっと最後の方までね、黙ってたんですけど、それ最後の方に確認したら、やっぱり痛くなかった。で、日曜日に、それは木曜日ですね、キャンプ終わったのは。で、日曜日にも、全然元気に来られまして、その痛くないということで、ちょっとお話しましたよね、消えてるかもしれないと。消えてはいなかったんですが、悪性の癌だったんです、もうはっきりね。悪性の癌だったのが、良性に変わっていたんですって。で、お医者さんが驚いてるそうですね。悪性の癌だったのが、もう明確に悪性の癌で、がんってはっきり宣告されて緊急手術だったのが良性に変わってたってことなんですよね。これでですね、先生も驚いています。だから言ってるんですよ、ちゃんと先生にデータとね、あれをもらってきてって。そうでないとあまりにもちょっと信じれないと思うよね。だからもらってきてって、そして証をね、ちょっとちゃんとね、いろんなところに発表したらいいなってことですね。神様に感謝したいと思いますよね。で、これね、教会で乗ったんです。来た方はご存知でしょうけど、前でね、私やっておいて、長老の私と、それから、ご世話しておいて、で、みんなで本当に心を合わせて真剣に乗ったんですけども、そしたら、神様が、痛みをその時取ってくださったんだけど、本当に悪性じゃなくて良性になったわけですね。ただ、腫瘍は取った方がいいということで、手術はされそうですけど、もう全然その違いますよね、意識がね。本人も全然痛くなくて、見て、一目でわかります。表情がまるで変わりました。これね、本当に。だからですね、 本当に神様素晴らしいなということを思います。で、そのキャンプのことが出てますので、ぜひですね、ご覧になっててほしいと、新聞もね、読んでいただきたいというふうに思います。さあ、それでは聖書の方に入っていきたいというふうに思いますが、今日は、ピリピ書の2章の12節からなんですけれども、まあ、13節の御言葉をキーワードに学んでいきたいと思っておりますけれども、12節から見ていきますね。そういうわけですから、愛する人たち。いつも従順であったように私がいる時だけではなく、私のいない今はなおさら恐れを抜いて自分の好きの達成に努めなさいと。私のパウロのことですね。パウロがピリピの教会の人たちに書いたわけですけども、そういうわけですからっていうのは、2章の前半を受けてまして、これは、先週お話しましたように、イエス・キリストが父なる神様に従って、神であられた方なのに、時間を創造し、ね、時間を作り、全宇宙を作って、偏在の方なのに、約2000年前に時間の中に入ってこられ、ね、この、何でしょうかね、この地上に来てくださったわけですね。人になってくださった。そして十字架の死にまで従ってくださった。本当に父なる神に従ってそこまで行ってくださった。そのイエス様を神様が挙げて引き上げてくださった。そのイエス様に心合わせると一つになるって話をしたんですが、先週。そのイエス様の姿ですね。イエス様が本当に主に従ったように、愛する人たち、ね、ピリピの、パウロが愛するピリピの教会の人たちに、いつも従順であったようにと。ね、ピリピの人たちはいつも従順だったけど、父なる神様、神様に。そしてパウロにも従順だったんでしょう。私がいる時だけではなく、パウロがピリピの教会にいる時だけじゃなくて、今は捕まってますので、おそらくローマだと思いますが、ローマの牢獄にいる私のいない今はなおさら、私がいなくても、指導者である私がいなくても、恐れおののいてってのは、これは人じゃなくて神様を。で、この神様を恐れおののくってのは、神様を恐怖するってね、やらないと罰を受けるとかって、そういうことじゃない、ね。罰当たる、そういうことじゃないですね。本当に誠の神様に畏敬の念を持って、恐れを持って、自分の救いを達成して、に努めなさいということなんですね。ちょっとここで間違えちゃいけないのは、救いって言葉ができます。サルベーションってね。救いっていうのはですね、聖書で救いの一番核は何かというとですね、霊の救いを意味しますね。私たちは霊が死んでいて神様がわからなくなってるんですけども、イエス・キリストの十字架を死んだ時にその罪が許されて、本当に神様と霊が回復したわけですね。で、これに関してはですね、我々の努力や頑張りっていうのはないんです。100% 恵みなんです。イエス様の方が十字架で、さっき先生話した、神が人となって十字架の死にまでしてくださって、十字架で完了したね。いついつフィニッシュってね。全うしたってことですね。すべて終わったってことですけどね。全部を完了してくださって、すべてを成し遂げてくださったことによって、あとは信じるだけなんですね。まあ、信じるってことは一緒だけども、信じるだけなんです。信じるだけで何かをする必要なく私たちの霊は生き返る。ね。そして神様と繋がる。これはもう全く恵みです。信じるだけなんですね。ところがですね、救いっていう言葉はね、その霊が救われて天国に行ける、永遠の命を受けるだけじゃないんですね。救いっていう言葉はものすごく広い聖書の中では。例えば、イエス様のところに病気の人が来てですね、自分や自分の子供たちのことを治してくださいって言うんですよ。治してください。イエス様は、あなたの信仰を問いになれ。治りましたって言いますよね。日本語では治りましたって訳されているところがあるんですが、あれは言語では救われましたって言葉と一緒なんです。救いって言葉には体の癒しも入ってるし、心の癒しも入ってるし、関係の回復も全部含まれるんですね。で、もちろん、救いの一番の核は霊です。ね、体が救われても霊が救われなければ天国に行きませんから、一番大切な霊なんですね。で、それは全く無条件に、神が話しておいてくださったことを信じるだけなんですが、でもそれ以外にも救いって言葉にはたくさんの意味があるわけですよ。回復って言葉の意味なんですね。だから、病気が健康に回復する。心が病んでるのが健康に回復する。家庭が病んでるのが回復する。人生が本当に失われた人生とかね、そこから本当に神様になる人生に回復する。救いってもっと広いんです、意味が。つまりだから、もう救いの達成というのは、もう無条件にただ信じるだけで救われた救いで始まるんですけれども、もっとたくさん救いがあるわけです。救いってのはその、救いは広い。だから、癒しもあれば、解放もあれば、ね、なんていうか、いろんな面の神様が私に当てようとしている祝福、回復があるわけですね。その救いの達成、その救いを豊かに受けてくださいということなんですね。わかりやすく言えばですね、わかりやすくはわかんないけど、イスラエル、今のイスラエル皆さんご存知でしょうか。あそこに第一編に書いたのがそのまま残ってますけど、イスラエルね、今のイスラエルってね、すごく小さいですよね。ところが、ホワイトボードをね、ちょっとだけ出すといいかな。で、ところがですね、本来のイスラエルとは、第一世代ってのはすごく大きいんです。今のレバノン、シリア、それからエジプトあたり全部含むわけですね。でね、ね、ありがとうございます。はい、そこら辺でいいですよ。 七世紀教会の特徴はですね、こういうのはですね、そのまま置いとく。片付けないんですね。シーカーってもそのまま置いとく。ね、ある世代の人はちょっとね、きついかもしれませんけどね。で、何かというとですね、これね、ちょっと、あまりにも適当な時間がなかったんですけど、ね、まあ、やはり適当になりますけど、イスラエルって今こんな感じですよね。ね。もっと手に書いてあれですけど、大雑把ですよ。でも本来、こっちレバノンとかシリアがあるんですけども、こっちはイラクとかイランがあるんですけども、それでこっちエジプトがあるんですけども、大イスラエルって大雑把になりますよ。大イスラエルってもっと大きいんです。あ、こっちはそんな大きいな、こんな感じですよね。ところが、今のイスラエルはこんな狭いんですよね。で、もちろんパレスチナ問題がありますから、そういう政治的なことを全部横に置いて、本来神が与えたイスラエルってのはヨシア記を見ればわかりますが、すごく広いんです。これ大イスラエルと言います。で、今のイスラエルってすごく狭いんです。エリコまで渡しちゃいましたからね。で、何かっていうとですね、本来神が与えようとしているものに対して、ほんの少ししか持ってないわけですよ。実はクリスチャンも、もちろん永遠の命が一番大事ですから、そういう意味で、イエス様に救われて命を受けたわけです。これ最高の救いですよ。でも、それだけで、もっとたくさん神様は私たちに救いの全てを、体の救い、心の救い、霊の救いとともに、人生の救いとしてはね、生きている地上での人生の目的の救いってんでしょうかね。回復ってんでしょうかね。たくさんの救いを与えたいと思ってるのにもかかわらず、それを十分に受けてないクリスチャンが実はたくさんいるんです。で、そこに関してはですね、もちろん神がそれを成してくださるんですが、私たちの方がその神様が、例えば体を癒したいときにそれを喜んで受け取って、はい、癒してくださいって言って、応答しないといけないんですね。例えば今回、桑岡よしこ牧師が、がんが、悪性が良性に変わっちゃって、で、まあ、手術もこれでだいぶなんか、ね、あれ、いい意味ですね。おそらく大きさも小さくなったんじゃないかと思うんですけども、ね、詳しいことはまた今晩、桑岡牧師が来て明かしされますので、ぜひ聞きに来てください、ね。で、その時でもキーがあるんですね。実は今回、長崎教会のキャンプにですね、まあ、波止岬ちょっと遠かったんですけども、祈っていて私はその方と、まあ、もう一人別の牧師もですね、白馬にやっぱ行ってない牧師がいてですね、で、誘わなきゃいけないと思ったんですね。で、来られますかって聞いたらメールの返事がですね、行きたいと思っています。今祈っていますってことだったんですね。で、こういうのは大体来れなくなるんですね。正直言いまして。ね。で、おそらくそれは境内の問題ですね。で、私は二人ともですね、境内がもしなかったら、長崎教会全部バックアップして招こうと本気で思ってたんです、二人ともね。もう最初から思ってました。ただね、なんか神様は、まず本人たちがどう願ってるかを聞きなさいって言われたから、聞いたんですね。だから、行きたいと思っています。今祈っていますって言ったんですね。だからちょっと私メール送り返したんですね。まあ牧師だからね。ね。行くことに決めてくださいって。来ることに決めてください。ね、行ければ行きたいのに来ることに決めてください。そして祈ってください。そうすれば必ず人は備えられますからってね。で、まあ、もし、ことがあったら、長崎教会が献金して招こうと思ってます、最初からね。で、言ったんですね。面白いですね。二人いたんですけど、で、桑岡牧師はそこですぐね、上がりました。もう、行くことに決めますって言って、祈って、二日後か三日後に献金来ちゃったんですね。で、交通費はなかったんです。そしたら交通費なかったら、バス代がないって言ったんですけども、別に構いませんって言ったんですけども、車で行くことになって、逆に、桑岡牧師の車を借りて、桑岡牧師に行ってもらったので、逆に助けられたわけですね。だから、こっちが全部ね、助けてもらってるから、逆になったわけですね。で、もう一人の牧師はですね、実は最後までお金来なかったんですね。でも私ね、その前の晩電話したんですね。言ったんですね。どうですかって言ったらね、いや、まだダメですって言うからね。じゃあ、一つ聞きたいんですけど、お仕事は休みを取ってますかって聞いたんですよ。お仕事は、ちゃんと3日間休みを取ってたんですね。で、休みを取ってるってことは、もう行くって決めてる仕事の印なんですね。でもし私、休みを取ってなかったら、献金はしちゃいけないと思ったんです。だって、突然休みますから、世に対して、証にも何もならないし、そうでしょ？でも休みを取ってるって聞いたので、あ、もう来てくださいと。ね。もう費用はいりません。こっちは全部負担します。交通費もないってわけですね。だから、その桑岡牧師の車で途中で拾ってもらいまして来てですね。結局、来れたんですよね。何がポイントだったらね、来るって、招いたことに対して、まあ、これは私が招いたんですけども、でも、間違いなく私にとって神様がね、この人たちを、白馬に行けなかったから呼びなさいと言われたし、本人たちも実は聞いたら神様に呼ばれてるって分かったわけです。分かったんだけど、心を定めて応答しようと決めたときに、道は開くんですよね。なぜかって皆さん、神様の愛は暴力団ではないのです。日本人はよく言うんですよね。神様愛だったらね、無理やりね、みんな救えばいいじゃないか。ね、神様やってきて胸ぐらつかんで、ね、信じろと言えばいいじゃないかって、これは間違ってます。本当の愛は 語りますが、選択を相手に委ねるんですね。選択を相手に委ねるんです。イエス様は十字架で全て救いを成し遂げた上で、信じるかどうかは私たちに委ねるのです。愛しているからです。私はロボットではありません。もし無理やりみんな信じられるんだったらロボットでしょ。神の意思の取り組みロボットでしょ。私たちには神にせつかえた私は選ぶことのできる選択と意思が与えられてるんですよね。愛されてる人、愛するっていうのは相手に選択を委ねるわけですね。で、いやですね、神様は私たちに選ばしをするわけですよね。で、救いに関しては信じるだけですよね。でも今度そのそれ以外のことに関して、桑子牧師はそれでね、来たですよね。これでね、全参加って決めたわけですよね。そしたら二日目の晩から痛み出して、最後は苦しんだわけです。でもあそこで苦しんでなかったら、みんなで祈らなかった。面白いですね。いや、これすごく大切なところなんですね。皆さん、神様はね、皆さんにね、たくさんの祝福を与えるためにね、招いてきたり、語ってきたり、あるいは促してきたりすることってあるんです。よく神様がわからないって人はいますけど、もう、なんか聖書、もうちょっと聖書を見なさいって言われたりね、もうちょっと早く教会に来なさいってね、なんとなくこう思ったりね、なんかこれ言った方がいいなって思ったりなんとなくしませんか？そういうのを促しって言うんですよ。語りかけっていうのは嫌だったら促しって。そういう促しに応答していくと、だんだんだんだん神様の語りかけとか導きが、よりはっきり、より明確に分かってくるんですね。神の語りかけが父親と似てるんですね。母親っていうのはですね、お腹の中にトトキトがいますから、生まれたらすぐ、何もなくてもお母さん分かるわけですね。お父さんは悲しいですね。私がパパよって一生懸命言わないといけない。パパパパって言ってね、言っていくと、だんだんだんだん分かってくれるわけですね。で、神様との関係も、なんかこう、促しを、最初分からないわけですね。罪で断たれていたから。でも、聖書に出ると、なんか響くなって。で、間違うこともあるけど、響くな、なんか気になるなっていう言葉を大切にしながら従っていくと、神の語りかけってはっきり分かってくるようになるんです。成長してくださいね。で、それをどうぞ覚えてくださいね。で、その救いの達成というのは、つまりここは神様の導かれることを、語られることを、促されることに従っていくことによって、もっともっと神が用意している祝福、救いの全容、霊だけじゃない、心も体も人生も家庭も、本当に神が用意されている祝福のすべてを、もう救いの達成を受けてくださいということを言ったわけですよね。で、面白い、そういった後に神は御心のままに、神様の御心のままに、神は愛の方ですから、私の祭殿が願われません。その祭殿の中で、あなた方のうちに、私たちのうちに、働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださるのですと。だから私たちの心の内側に、神様は聖書を読んでいるとき、礼拝しているとき、賛美をしているとき、いろんな教会で神様と交わりをしているとき、人と主に会って交わっているとき、何かこう、志っていうんでしょうね。幻でもいいです。なんかこう、やってみようかなっていう願いとか思いを起こさせるわけですね。これ大事にしてほしいんですね。ビジョンがない、志がない、ビジョンがない、志のないクリスチャンっていうのは、世の人と変わりません。世の人でも志やビジョンをね、これ人間的なんですよ。自分の夢とか自分の志を持ってるね。なんか昔長崎夢国展がありましたけども、ね、夢とか持ってると、少なくともその夢の成就までの間は、生き生き来てられたりするわけですね。一時的なことであったとしてもね。で、クリスチャンであっても、永遠の命は受けるんですけれども、神から与えられる志、幻、神なる夢を持ってないと、変わらなくなっちゃうわけですね。で、神様は私の内側に、神にある志を必ず与えてくださるんですね、これ。それをぜひね、受けていただきたいというふうに思うんですね。で、これは頑張らなくても、主は私に実は、与えてくださるんですね。で、今回キャンプのテーマはですね、少年よ大将へだけ、中年よ大将へだけ、老人よ大将へだけ、って言うとややこしいんですよね。どこで切るかって。だから言い換えたんですね。70代よ大将へだけ、60代よ大将へだけ、50代よ大将へだけ、40代よ大将へだけ、そういったのがわかりやすいんでね。ね。で、インクライスト、あるいはホークライスト、キリストにあってね、ここを失っちゃいけないけど、っていうことだったんですね。で、その時にちょっと私は主からすごく示されたことがあったんですね。大使っていうと大きな志なので、まあ、わかりやすく言えば、例えばね、全世界選挙、ね。なんかこう、多くの国々行って選挙するというと大きな志で、ね。すぐ家の隣のおじさん、おばさん、ね。そばの人たちを伝道するのは小さな志。みたいなイメージを持ってる人が中にはいらっしゃると思うんですね。それは違うってことなんですね。神が与えてくださるのが志なんですよ。もちろん、人の目を見たら大きい小さいあるかもしれませんが、 小さく見えても神が与えた志を喜んでやっていくと、小さいことに従事して大きなことに従事ですから、神様はそこからもっと大きな働きに招かれるわけですよね。で、大切なことはその神様が与えてくださる志に行けるってことなんですよね。で、実はですね、地の塾クリスチャンセンターはですね、1984年の4月1日に始まりました。27年前東京都の国分寺で始まったんですね。で、秋元牧師が、まばしきしてくれたところから、使わされたというのも、独立してというかですね、暗示を受けて行かれた。で、秋元牧師は自分で旗叩いてやろうと思ったら、岡丸牧師という方が来られて、教会の何人かも来たんですね。で、十数名だったと思いますけども、14人か5人ぐらいだったんですけどもね、で、始まったんですね。で、パウル牧師はそれまで、もう、いろんな解体教会を手伝って、トラクト配合を3台やり、個人伝道をたくさんしておられたので、キャンパスクルーズで、ね、やってましたので、東電開拓協会だからすぐにトラクトを配って、個人伝道やろうってこう思ってたわけですよ。そしたら神様が、ちょっと待てって言ったんですね。普通ね、伝道ストップすることはありえないんです。と思ったけど、祈ってもちょっと待ちなさいって言うから、そのガンガン伝道することをちょっとやめて、トラクト配合したりすることをやめて、こう本当に神様にすごく祈り込んでたんですね。1日5時間から10時間、岡本さんやったんですけど、祈りがいながら、この日曜日は礼拝が終わった後は、将棋を指したりボーリングに行ったり、国分寺ランドと言われたんですけど、その頃ね。ところがその1年間で人数が3倍に増えたわけです。神がなさったんですね。1年間で3倍に増える教会ってのは当時そんなありません。だから増えちゃった。神がなさった。神がことをする。この教会は神の教会ということを明らかにされたんですね。で今27年経ってですね、今年フォーエバー21の方との導きと出会いがあって白馬に来られてね、で、とても祝福を受けましたけども、その方々が頼んでいないのに、またアリーチというこんなすごいトラクトね、これトラクトと言いますよね。トラクトって言ったらなんかこう一枚のペラペラをイメージしますよね。まあ、小さくてもちょうど癒しの冊子が出ましたけど、あれぐらいの感じますよね。これ一部作るのに大量に作って一部求人するんですって、円高の馬でね。で、聞きましたらですね、これをですね、まず4万部送ってきた。その後4万5千部送って、5万部送ってきて、その後4万5千部かな。全部で9万5千部送ってきた。それを作るのに、なんかね、5、600万かかってるらしいですね。思わずね、そのお金が欲しかったなんて人間的には思うかもしれませんが、送ってきたわけですね。なぜかって言ったらね、神様は27年前ストップされたんですね。それで今これ送ってきた。で、最初ね、面白いんですけど、送ってきた時ですね、ちょうど秋元牧師が九州に来られてね、あ、そうって言って、なんで私にね、言ったんですよ、ね。キャラ君、4万部送ってきたって言うから、1万部九州で頼むねって。で、ずっと言ってたことが、神様が。主の時間に短いってことは、ホームページ、インターネットをしようってことをすごく神が語ってくれたんです。だからオンライン礼拝をしたりね、何でもご存知のように。ホームページを神様から語られたときね、その、おまぼろしが出られたときね、本当に技術的には分かったわけですよね。パウロ牧師が何度も言われてるように。でも神様が言うから、無理だということを押していったら、今ホームページはキリスト教会では文句なしに地位です。今は一般の社会でも最先端というのを狙ってるんですね、東京ではね。で、よくパウロ牧師が言ったの。ね、牧師会に来たらですね、トラクトを1万枚巻くよりも、毎日毎日ホームページ、ね、1行書いて更新しなさいって。今はそれが21世紀の伝統だ。で、本当にそうなんですよね。ところが、送ってきたわけですよ。それでね、ちょっと嬉しそうな、ちょっと困った顔して私に1万任せるよとか言ってくれたんですね。それで、ところがですね、そしたらまた送ってきたわけです。ちょっと待ってくれって、久保田君がはいって受け取ったら、ちょっと待ってって言った後に、神様の肩を掛けたんで、これは私の手だって。で、トラクト配布って何かって地域伝道なんです。トラクトってのは地元に配るんですね。で、セカンドステージと言われていて、選挙が本格的に始まるぞって言われて、いよいよザンビアに9月に行って、10月にマレーシアに行って、ザンビアは例の戦い、10月のマレーシアは境界形成ですね。ほいでさっき言ったように11月のイスラエルはヨルダン川を渡るわけですよ。その時にトラクトが配られてきて、地域に巻きなさい。つまり、各教会がその地元に根付いた教会になって、刈り取りをしようってことを言われてきたわけですね。ほいで面白い。東京の教会が配り出した。本当に神が働いたからね。東京の教会ってのは皆さんね、知ってる方はわかるんですが、東京の教会は地方の教会とは違うんです、方が。例えば、長崎教会の目の前の人は基本的には長崎教会に来るわ、普通はね。ただ、向こうの方は東京の場合は、例えば、安東教会の目の前に住んでる人は安東教会に来ないで、2時間かけて違う教会行ったりして、逆にその別の教会に行ってる目の前の人が2時間かけて安東教会に来たりすることは普通にあるんです。 まあ、よく言えば主の導かれる教会に交通もがあったとしてるから。まあ、悪く言えば好きな教会に行く。ね、自分の合う、まあ、好きな教会っていうかね、合う教会に行くんですね。それはまあ東京の教会の性質なんです。で地元から来ることはない。だから、高円寺と杉並区にあるのに、杉並区の高円寺にあるのに、杉並区や高円寺から来てる人は少ないんですね。引っ越してきたら別ですよ。例えば、光牧師は、長崎から、東京の杉並区の高円寺に引っ越しましたから、あ、高円寺じゃないか、杉並区に引っ越しましたから、ね。で、引っ越してきた人は別に、もともとそこにいた人が来るってことは、あんまないんですよね。地元に根付くっていうよりも、そういう感じじゃないんです、東京の教会は。で、私は10年いましたから、東京の教会はよくありますけども、ところが、その東京はしかもトラックとね、もういろんなもの巻かれててね、あんまりろくじゃないもの巻かれてますから、トラックタイフとかしてもあんまり流行らないし、むしろ嫌がられる。ところが、神様は言ってきたんですよ。27年前はノーって言ったのに、今はゴーやりなさいって。それで東京の人がこれを巻いたそうですね。まず一周目、高円寺に。おしゃれさん、高円寺から人が来たんですよね。その次の週、杉並区に広げて巻いたらね、杉並区から人が来たんですって。私ね、これインターネット礼拝で見たんですけどね、体が震えました。時が来たって。東京で来るなら九州や長崎で来ないわけないんです。神の手を振り出したんですよ。これは神から来てる幻、ここ心出しなんですよ。秋元牧師は最初やろうと思ったらストップでやったからやめてて、インターネットやるから、秋元牧師ご存知ですか、昔電子書ってなって、それでやっと30分かけて書いたのを僕また一緒にして消してしまって、壊れたと思って放ってたら電源を入れ忘れてるだけだったとかいうね。まあ申し訳ないけど、そういうの苦手なタイプなんです。ね。なのに神様はインターネットという神が言うから、神が言うからその幻と志の向かって徹底してあったわけですね。専門家の人たちはできないといったことを教えていったらできたわけでしょ。で今度それで三段牧師書いてですね、今はタラクタイフじゃない、一番前向くに授業ホームページにかけて言ってたのにタラクタイフが送られてきちゃったわけですよね。ひえーと思ってたら神が、これは私の手だって言ったわけですよね。神から幻と志は来るのです。私たちの肉から出るのではありません。神から来るの。その神の志と幻を受け止めて、そこに生きると何が起こるかというと、神の手が動くんです。私ね、ただこのトラクトを通してきたわけじゃないそうです。でもトラクトを巻いたところから来たんですよね。やっぱり私、牧師をね、私20何年やってたかな、23年やってますけど、これはね、やっぱね、わかりますよ。これは、すごいなって思いますよね。でね、神が与える志とか幻。個人のレベルでもあります。教会としてもありますね。今はまあ、群れ全体のことを分かりやすいから言ったんですけども、なんですね、神様があなたに与えてくださる幻、で教会に与えてくださる幻があるんですね。でそれを、私たちはね、心に来る促しをね、受け止めない。で、二つ失敗するんですね。一つはね、あまりに大きい幻だとね、例えば最初インターネットしようって言った時にね、パウロ牧師は自分は得意じゃないし、でみんなもそう無理だと言うときね、普通だったらね、あ、とてもできないなって、無理だと言った人は、お金がないと。で、機材もダメだと。で、技術がまだないとですね。客観的に見てそうだったわけですよね。結構それでね、あ、ちょっと無理だなって言って諦める人。これは愚かなんです。見心かどうかは吟味しないんだけど、神が言ったら進むんですね。でもう一つはね、さっき言った、ね、大きい幻だったら燃えるんだけどね、なんか、小さい子だったらね、例えばトラックタイフね、なんかこんなこのせこせこ巻くの今時なんで俺がしなきゃいけないのって、そういう意識になる人、これもダメなんです。神がおっしゃってきたことは人の目に大きいか小さいかじゃないですね。それを本当に喜んでやっていきますと、そこから神の計画が開くんです。ガーッと、これ覚えてほしいですね。以前神様に言われてトラックと早くしたことあるんですよ。もう私3回ぐらい長崎全部歩き回って配ってますから、1回目か2回目の時にですね、山本牧師は来たのです。それはね、黄色い紙にですね、御言葉書いてですね、教会の住所書いてですね、で何が決めたったかと聞いてましたね。エホバの証人は統一教会とは違いますって決めたったそうですけどね。立派でも何でもないトラックですよね。手書きで書いてこう吸ってね、お金がなかったもんだからバーって臨転かなんかでね、で来たの。でもう一つ看板ね、看板が一番最初の教会、道路沿いでバスから見えたから、あそこに教会になるなと思ったら、そのトラックとか来て、あの教会だ、行ってみようということで来られたんですね。今でもよく覚えてます。で牧師になっちゃいましたよ ね。でなんですね、神様の促すことに、神様の与えてくださる頃だし、大きくても投げたり諦めたりしない、小さく見えてもそれをバカにしたり、なんで俺がなんて言わない、喜んでやるんですね。その時に主が大きく開いてくださいませ。これをどうぞ皆さんね、覚えておいてほしいというふうに思います。で、その志を大切にことを行わせてくださると。 で、その時に全てのことをつぶやかず疑わずに、疑わずってのはさっき言ったように、こんなことできっこないじゃないかって疑わないで、つぶやかずって何度俺はこんなことしなきゃいけないってつぶやかないで、だからつぶやいたら疑わないしないで、喜んで感謝してやる時に神様が働くそうですね。この桑川牧師がですね、私は癌なのに、もう本当に入院しなきゃいけないのに、お医者さんだってもう言うのに、なんで私が行かなきゃいけないなんて言わないで、神様に促されて、ね。で、行こうって決めてきた時に、触れられちゃったわけですよ。で、なんですね、その、主の与えてくださることを、小さくても大きくても、それを大事にしてほしいと思いますね。で、命の言葉をしっかり、それで15節ね、ね、この後はさらっといきます。それはあなた方が非難されるところのない、純真のもとに。で、神様の、幻にしはね、志、神がくださる志は幻に向かって進んでいくと、非難されるところのない純真なものとなり、清められていくって言うんですよ。曲がった邪悪な性の中にあって、傷のない神の子供になり、癒しを受けるって言うんですよ。清めと癒しが始まるんです。あのね、神の幻とは志に向かっていくとね、癒しと清めが始まるんです。自分の幻とか夢に向かっていきますとね、この世の戦いで非常に傷つき痛むんです。でも神様のくださる幻は夢に向かっていくと、清めと癒しが始まっていくんです。これは面白いですよね。そして、ハドソン・テイラーってご存知ですか？光る牧師は好きだった。ね、彼は中国選挙に燃えてたの。弁髪の話、当時の中国人やってたね、髪の毛の真似をして、そしてね、中国人が着てる服を着たんです。そしたらね、イギリスのね、彼を送ってた選挙会、司会から怒られたんですね。イギリス人なのにそんな発行してたわけでね、当時はね。で、彼はそこでね、でも彼はね、それでも中国人と同じ格好して選挙してたんですよ。そしたらその、こうバックアップしてたところがね、援助を切ったん。で、慌てて戻ったわけですよね。で、戻って、で、彼は、婚約してた人がいてですね、もう結婚約束してた人がね、その人に一応来てくれって言って、ちょっと来てすぐ帰る。で、また来てくれると思ったら、私は中国にはね、重荷と導きがないからね、あなたはあくまで中国選挙をするなら、私はしませんって言ってね、はっきり言えば振られちゃうわけですね。ほいで、選挙のバックアップのルートは切られ、恋人には切られるわけですね。ほいでね、もう絶望の気持ちでね、来るんですよ、中国に。でも実は、彼は中国に行くことは、彼の神から与えた心出したり幻だった。そこに来たでしょ。人間的には嫌われましたよね。ただその時ね、皆さん、ジョージ・ミューラー、秋元牧師の大好きな。ジョージ・ミューラーもうかなり年を取ってます、その時には。ね。イギリスってやっぱすごい歴史がありますよね。ジョージ・ミューラーはですね、ハドソン・テイラーと2回ぐらいしか会ってないんです。そんな深い面識じゃないのに、神に乗ってたら神に語られるんですね。ハドソン・テイラーを助けろって。で、ジョージ・ミューラーがね、ハドソン・テイラーにね、理解しかあったね、ハドソン・テイラーにね、神様はあなたのことを忘れられておりません。ね、神様は愛したあなたの働きを全うしなさいという手紙をつけてね、献金を送ってくるんですよ。こういう歴史があるわけですよね。これで、ハドソン・テイラーはものすごい励ましを受けるんですよね。ね、これでね、これで彼はそれ、奥地に入って。で、奥地に入っていけばもう、ね、中国人の方はいらっしゃるんですけどね、彼はイギリスにそれで行ったらね、もう女性なんかも関係ない世界と思ってたら、そこに、なんと考えられない、イギリスのから来てたなんか女性がいて、その方が彼の伴侶になるんですね。それでその彼女がいたから、彼は奥地宣教をして、中国で生涯宣教を続けているわけですね。見事なんですよね。境内においても、それから伴侶においても、見事な神の助けなので、彼はそこで非常に清めを受けるわけですね。本当に神様を求める心、清い心と癒しを受けるわけですね。で、皆さん、私が神の幻に生きると、神様は私を清め、癒してくださるんですね。自分の願いや希望に生きると、一時いい時はあるかもしれませんが、深く傷つき痛みます。なぜかって地上は罪人の世界だから。ね、サタンが支配してるからですね。で、それで16節。命の言葉をしっかり握って、神の言葉を握って、神から与えた言葉を握って、普遍的な真の言葉を握って、彼らの間、彼らと世です。世の光として輝くのですと。イエス様と共に歩むとき、イエスのビジョンに向かって歩むとき、輝くんですね。で、そうすれば、私は自分の努力したことが無駄ではない。これは、パウロがピリピの教会たちに、そうやってね、イエス様のことを伝えてきたことが無駄ではなく、苦労したことも、一生懸命教えたことも、無駄でなかったことが、キリストの日、再臨の日には誇ることができると。それが喜びだってことを言ったんですね。たとえ私があなた方の信仰の備え物と、礼拝とともに、注ぎの備え物となっても、これ、殉教を意味します。たとえ私が殉教者がいけなくなったとしても、構わない。私はそれが喜びなんだって言ったんですね。で、これが喜びなんですよね。 本当にこの自分のピリピ教会の人たちが、本当に神様の志をもらってそこに来て、世の中で輝いてくれるなら、私は死んだっていい。本当にそれは喜びですって言ったんですよね。で、これはわかります。うちは8人子供いますけれども、皆さんもね、親の方から、霊的な子供もいますし、実際的な子供もいますが、子供たちがですね、どんなに成功してもね、わかるじゃないですか、なんかこう、なんとも言えない辛そうな顔してたりね、きつそうな顔してるのと、ね、こう本当に神の幻に来てる時っていうのは輝いてるじゃないですか。本当に皆さんの子供たちがこう輝いて、生き生き生きていたら、例えば、エリシャ牧師はですね、ヒカル君がですね、ヒカル君の父ですね、ヒカル牧師ですね、今ね、ヒカル牧師がですね、神様に出会う前、ね、本当になんて言いましょうか、こう、ロン毛で、なんかちょんまげしてたわけですよね、ドレッドヘアってね、それで自分の息子と感知できないぐらいになってたわけですね、その時に、痛めてたわけですよね、まあ、神様はきっとしてくれと思ったけど、ところが、本当に神様に出会った後ですね、朝起きてね、ヒカル君が言うんですって、ねえ、お父さん、今日また始まった。神様今日何してくれるんだろうなってね。ここなんかこう、本当に自然に心から喜んでるんですって。昔は朝起きるのは嫌だったって。ああ、一日が始まるって。布団から起きるのは一番嫌だったって。本当に神様してよかったね。ってこうね、言うんですって、その救われて間もない頃。で、そしたらそれを聞きながら涙が出てきたって。それでもう今、神様働きしてるじゃないですか。ね。時々東京から情報もらったりしてますよね。ね。それで、ね、うわ、嬉しいわけですよね。わかりますよ。ただうちの子供たちがですよ。どんな仕事であってもいいけど、本当に神様からのビジョンだと思って、喜んでやってくれ。例えば今、長女が CS の奉仕をしています。毎週必ず土曜日の夜には私の机の上に CS の兄弟が作った兄弟が置いてある。で、私の長女は真面目なんですね。あの真面目さがうちの男たちだったらもういいんですけども。ね、とにかく長女真面目なんです。超真面目なんですね。ね、うちの妻に言ったんですね。超真面目。ね、これで本当に一生懸命作るわけですね。その教団を見たらですね、私が作るリモンを作ってますよね、本当に。大人のクラスでやってみればいいものを作りますよね。これは客観的に見て、牧師としてそう思います。親の欲目とかじゃなくて、ああ、と思いますよね。やっぱ嬉しいですよね。神様。で、その子供たちがやるわけでしょ。まあもちろん、ジョイ牧師が責任者ですけども、その元で一緒にやってるわけですよね。これは嬉しいわけですよね。で、本当に、ピリピの教団の人たちが、神様からの志をもらって、世の中で光として輝いてくれたら嬉しかったでしょう。もう死んでもいいって。殉教したって構わないよって。それが私の喜びなんだって。これ本当だと思います。でもそうじゃなくて、どんなにこう成功してたとしても、全然神様知らず、なんか本当に世の中の死んだ目をしてきてたら、パウロはですね、死んでも死にきれんっていうわけですよね。そういうことですよ。ねえ、ここなんですね。で、パウロは本当にそれを喜びとしたんですね。で、これがクリスチャンの喜びなんですね。で、やりました。あなた方すべてと共に喜びます、ね。で、あなた方も同じように一緒に喜んでくださいと。私と一緒に喜んでください。神から志をもらって、幻をもらって、その幻に生きることを喜んでください。それで皆さん、この群れ全体はリバイバルと始末にされたんですね。東日本大震災は苦しみの始まりと言われています。とても辛いことですが、人間的には。こんなものじゃない。まあ、九州の人はあんまり実感がないでしょうけども、まだ。もっと厳しいことがこれから世界に始まってまいります。厳しい時代がやってきます。で、明るいことを言うのは偽りだと思います。もっと厳しくなります。黙示録が近づいてくるからね。でもその中にあって私たちは本当に神様からのいただく永遠に価値ある幻に生きるときに私たちの人生は世の光として輝くわけですよね。で、今までもそうですけどね、これからもっとそうなります。なので皆さん、本当に主があなたに用意されてるね、志と幻をですね、聞いていただきたいと思いますね。で、本当にこの終わりの時代、ね、魂のために、そしてこの終わりの時代に生きているものとして抱えていただきたいというふうに思います。お祈りをします。天のお父様。それで、皆さん、今度から月に1回コンサートいたします。教会でね。それからトラックダイブもいたします。で、皆さん、このトラック動画はね、たくさん送ってきたけど、みんなで使いますので、やがてなくなりますが、皆さんですね、インターネットに証を書いていただいて、それから皆さんトラック動画を書いて配りましょう。それから皆さんコンサートで証をして歌いましょう。昨日は八代まで行ってきましてですね、最初はピースの付き添いで行った予定が、祈りちゃんも妻も来まして一緒にですね。で、私と妻で鳥を歌ってくれることになりましてね、鳥って、ああ、鳥のようにじゃなくて、最後に歌ってくれることになりまして、へえと思ったんですけど、まあ、棚前で一曲だけ歌ったんですね。私は賛美はしますけど、聞かせる賛美ではないんですが、まあでも、歌ったらね、あ、賛美隊の人って今こうやってで、イオンですよ。イオンショッピングモール。全くのようですね。全くのよう。 あ、でもね、なんかね、初めてな、賛美隊の人はこうやって宣教してるんだと思って、なんかね、すごくある霊的な感動を覚えたんですね。妻と一緒に歌いながら、なんかね、すごくね、こう、魂を勝ち取るってことで一緒に歌ったでしょ。なんかこう、ものすごくこう、霊が一つになって感動したんですよね。そしたらね、70歳のエリシャ牧師と、19歳のある女の子と、から他の教会から来ていた、ちょうど来ていた、偶然はないんですけど、本人たちの人間的には偶然来ていた人と、そのお友達とか、えらく感動してくれて、でもう一人別の人が、えらく感動してくれて、触れられてたんですよね。で、なんかすごく嬉しかったです。で、賛美隊として立つ、それだけのことでも、本当に神様のなんか、そういうものを感じてやると違うんですね。全然違うんですね。で、私は基本的にはやっぱりね、礼拝をする賛美隊ですけども、でも、これからは、促しがあるときには賛美隊として、うまい下手を超えてね、本当に神様に働いておくために立とうっていうことをね、初めて思いましたよね。だから、コンサートの時はね、いる時はね、出ようかなって思ったんですね。その、目立ちたいじゃなくて、魂のためにね、本当に福音のためにね、なんか、そうするとね、なんか、スーッと心がね、スッキリするっていうか、霊的に、なんかいいんですよね。で、神から来る幻っていうのは皆さん、本当に癒すんです。清めるんです。で、ただね、皆さんね、群れ全体に与えている幻は、皆さん受け止めていいんです。それ具体的にどうするかは一人一人がね、主に行かれたらいいんですよ。ね。例えば、賛美隊として立つってもいいんですけど、じゃあどこに立つかね。天使公園に行くのか、ね。駅前に行くのか、ね。花町に行くのかとかね。それまたそれぞれがあると思うんですね。でも、群れ全体に与えられている神様からの志や幻は受け止めてほしいんですね。ね。その時に生かされていきますね。それをね、どうぞ覚えてほしいと思います。お願いします。天のお父様。御言葉をありがとうございます。有名な御言葉ですけれども、イエス様、本当に神様からの志を私たちがいただいて、イエス様、その志に向かってつぶやかずに、小さなことでも喜んで、また疑わずに、どんな大きなことでも不信仰にならないで、喜んで感謝を持ってなしながら、神様がなされる御業を見、本当に神様、清めと癒しを受けて、神様が素晴らしいことをなしてくださるのを共に見ていけれるように、永遠に価値あることのために、私たちのこの地上の人生を、用いていくことができるように、使っていくことができるように、とことん導いてくださることをお願いいたします。短くお祈りしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、神様の前に悔い改めの時を持ちましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。あなたの心の願い、うめき叫びを神様の前に素直に出してください。健康の問題でも、経済の問題でも、人間関係でも、どんなことでも神様は、笑ったり馬鹿にしたりしないで喜んで聞いてくださいます。この神様のもとに、イエス様のもとに、あなたの願いを、自分のことでも、家族のことでも結構です。そぎ出してあげたいと思います。天のお父様、キリストイエスは何によって父の神のもとに参りました。一人一人があなたの前に差し出して、この願いと求めに、あなたが御手を伸ばして、癒しを与え、解決を与え、勝利を豊かに与えてください。イエス・キリストを何よって命ずる。いや、さよ！この、腫瘍やポリープ、良性膜性もイエスによって命ずる。ここにいる方、家族や友人のことにある、すべての、この、がん、腫瘍、ポリープ、イエスによって命ずる。消えてなくなる！喉にある、意外がって言葉おかしいですけど、喉にあるその意外が痛み、イエスによって命ずる。いや、さよ！眉毛って言うんでしょうかね。その目のあたりがなんかちょっと痛いか調子が悪い方、いらっしゃって目する。いらっしゃよ！最近目が見えにくくなっていて、もちろん眼鏡やコンタクトレンズも必要なんですが、なんかちょっと、こう目、視力が回復してほしいなと思っている方、祈りなさい。求めなさい。真剣に求めなさい。私はその視力を回復させます。主よ、あなたの力と聖霊の恵みがで、視力を回復させてくださるようにお願いいたします。自分の願っていたこと、思っていたことがその通りになりませんでした。願い通り、思い通りになりませんでした。それですごくがっかりしたり、傷ついた人がいます。また、なんか、裏切られたような気持ちになっている方もいらっしゃいます。主は言われます。私はあなたに、この永遠という価値の中で用意している祝福があります。それはあなたにとって最も深い喜びとなるでしょう。あなたは失いました。またあなたは傷つきました。でも間違えてはいけません。失ったではなく、あなたは永遠に価値あるものを受けるために、私はそれを取ったのです。 でも私はそれに勝る、何十倍何百倍と勝る永遠に価値あるものをあなたに返そう。安心しなさい。私が用意しているものはあなたにとって祭殿、心の底から喜び踊るものとなります。私のものを受けなさい。私はあなたに私のものを用意している年は仰せられます。思い出しなさい。私はあなたの幼き日にあなたに語ったことがある。思い出しなさい。またあなたが勝って祈ったことがある。私はそれを忘れない。あなたが忘れても忘れない。その答えを私はあなたにこれから具体的に与えていくと仕上げます。天の父様、ありがとうございます。あなたを一人一人に触れておられること、働いておられます。躁鬱病、統合失調症、注意欠陥多動性障害、不安神経症、対人恐怖症、不眠症、心の病に死を触れてください。全き愛をお過ごしめいたします。神の全き愛を十字架の装いで、恐れを完全に取り除き、心の病を癒してください。イエス・キリストによって、全き愛によって癒されよ。恐れをその人の力で行け。心の病をもたらしてきた足汚れた霊どものイエス様って命ずる。その人の力、下の感情、重い体の力出て行け。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願えば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをよろしく。